コリントの第2の11章を開いてください。第2コリントの11章を開いてください。で、私たちの学びですね、この最後の部分に入ってきていますけれども、この偽物の教会指導者らをパウロが偽物であると、この暴いていくところがになっています。まあ、とても生々しい話になります。偽物がいるっていうことが教会の外であればそれはよくわかることですよね。例えば、まあ、ぶっちゃけた話、オウム真理教ってのは偽物だってね、こう言えば誰でもよくわかると思うんですけれども、この教会の中から出てくるということが、まあ、これ現実問題として聖書の中に数多く書かれているわけですね。偽預言者たちが教会に忍び込んで信者たちを食い物にしていくという問題、あってはならないことけれども、イエス様がですね、こう言われました。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼ですと。で、あとはですね、マルコの12章の40節ではイエス様こうも言われています。ヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けますと、ね、こういうなんか本当に食い物にしていくっていうことが現実に起こるわけですね。そしてローマ人への手紙の中でパウロはそこにいる生徒たちにもこう言われました。16章の18節ですが、そのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙していますと。そしてね、もし時間があれば第二ペテロとユダの手紙をね、ペテロの第二の手紙とユダの手紙はもうまさにこの偽教師を中心にして書いています。で、ヨハネの第1は反キリストが大勢現れたと、この偽教師たちを反キリストと呼んでこの警告をしているわけなんですね。で、これほどこの聖書が書かれている時、使徒たちの時代にこの偽物が教会の中から出ているということが書かれていまして、なんでこうもう騙されてしまうのかと、まあ、いうことはですね、先ほど読んだ16章のところに、ローマの16章の18節のところにね、純朴な人たちを騙していたってこうあるんですよ。まあ、純朴であるからこそ、まあ、こうそそのかされる、騙される、まあ、ということが、まあ、あるわけですね。で、コリントの人たちは、まあ、第1コリントの3章の1節で、キリストにある幼子と言ってました。だからまだ見分けがつかないということですね。この一体何をもって正しい教え、健全な教えなのかどうかがまだよく分かっていない人たちがに対して、この偽教師たちがキリストに対する締結をですね、この清さを怪我していっていくということなんですね。で、私たちはですからこれからですね、この偽物と本物の違いについて見ていきますし、そしてパウロの、まあ、この神の情熱を持って愛するコリント人たちに対する愛を、まあ、見ていくことになります、ね。では一節をご覧ください。私の少しばかりの愚かさを我慢してほしいと思います。いや、あなた方は我慢していますということで、10章でね、こう自分たちを誇ること、肉を誇ることの愚かしさをですね、この話していました。で、その中で、12節にこう書いてありました。私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことですと。 いうことで、肉によることによって同列に置いたりとか比較したりすることはあまりにも愚かしいとこう言っているわけです、神様の恵みの働きの中にあまりにも異質なことになるわけなんですね。例えば分かりやすく言ったらね、例えば進学校でこれだけ有名な進学校こっち出ました、でこの牧師さんは違う進学校出てますと、そうやってこう比べ合いっこするとかですね、こっちの方が優れてるあっちがどうだとかって、もう愚かしいですね、非常に愚かしいです。こういう神の恵みの福音の中でこれは本当に意味がないことなんですけれども、今パウロがですね、でも偽使徒たちによって自分の人格のみならず評判を引き落とされているんですね。でこれでコリントだ、自分が世話をしたいこの人たち、コリントの人たちの信頼さえも揺るがされているわけなんですよ。でこれを何とかして阻止しなければその牧会にもならないというこの危機的な状況なわけなんですね。だから何とかして対処しなければいけないんですけれども、その彼らの愚かしさに付き合わざるを得なくなってしまっている。だからいわゆる同列に置いたりとか比較したりとかですね、肉において誇ることは愚かなんだって分かっているんだけれども、しかしこれに付き合っていかなければもうどうしようもないと。分かりやすく言ったら、例えばなんていうかな、パウロは非常に教育のある人でしたね。非常にこう、しかもエルサレムで教育のある人ですよね。けれどもなんかパウロが全くなんか勝手に自分でこう言っているとですね、でこういう比較をされるんですね。で私たちはエルサレムから来たんだと。なのでこう本当は実は教育があって知識はあるけれども、キリストの素晴らしさに出会ったからこっちは関係ないじゃないんで、関係はあるんだけど、もうこっちに対する誇りっていうのはもうカスのようになってるわけでしょ。 でも付き合わざるを得ないというね、状況に今置かれている、強いられてこの愚かしさに付き合っていくわけなんです。でそれがね、愚かさを我慢してほしいと思います。でいや、あなた方は我慢していますっていうね、でここもね、実はね、皮肉なんですよ。なんていうのかな、我慢しているって言っても本当は我慢する必要ないんですよ。ほっとけばいいんです。だからその人たちが離れればいいんですよ。また追い出せばいいんですよ、このコリントの教会から。なんだけども、なんか分かんないけど、その付き合ってっちゃってるんですね、この偽物と。でそれで我慢しているわけです。箴言にですね、26章の5節に、愚か者にはその愚かさに合わせて答えよ、そうすれば彼は自分を知恵あるものと思わないだろうと、こう書いてあって、この愚かさに付き合っていくわけですね、パウロがこれから。では2節をご覧ください。私は神の熱心を持ってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから、蛇が悪だくみによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配していますと。このパウロの父が子を育てるようなこの情熱がここに書かれてますね。第一のコリントからも言ってるんですね、4章の15節で、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのですと、このように言っているわけなんです。どうでしょうね、このお子様をお持ちのお父さんお母さんは、今日は母の日ですけれども、おめでとうございますお母様方ね。子供のことについてはいわゆる妬みに近い愛を持っているわけですね。こう情熱を持っているわけですよね。でその子たちが怪我されていくということをですね、本当に最も望まないわけなんですけれども、 まあ、この今育てられているこのコリントの人たちが思いが汚されて、その立っているところの福音が信仰がそこから外れていってしまうという恐れをまあこう彼は抱いているわけなんですよ。で次行きましょうか。4節ですね。実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢していますと。イエスという名が使われているからといってもう全て、大丈夫ということではないということなんですね。であとは同じようにこの霊を受けた、異なる霊を受けてってなんですけど、例えば異言を受けたと、言ってですよ、聖霊を受けた、また聖霊の働きですね、だからそういうふうに言ったからといってそれで大丈夫だということではないということが、まあ、ここで分かるわけなんですね。この第二コリントの後に私たちはガラテヤ人への手紙を見ていきます。だから間もなくガラテヤ人に入ります。でその中でこの背景にあるその偽人たちと似たような考えを持っている人たちがガラテヤの教会にも入り込んでいることが分かるんですけども、まあ、そこでパウロが、ガラテヤの1章の7節で他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません、あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけですとこう言ってます。だから福音といっても同じこのもう異質なんですね。その福音という言葉は福音なんだけども、福音という言葉なんだけど中身はもう違うものになっている、似て非なるものになっているということなんです。でイエス様という名前においてもですね、主よ主よというものが全て天の御国に入るわけではないということをイエス様は言われて、もうイエス様の名前によって予言をして、で奇跡も行っているにもかかわらず、悪霊を追い出しているにもかかわらず、私は全然あなたを知らないとイエス様はおっしゃるということが現に起こるわけですね。だからイエスっていうふうに言われているだけでそれがその通りなんだということをですね、思わない。でいつの間にかこの思いが汚されていってしまって福音が福音ではなくなるっていうか、その福音ってことは使ってるんですよ、使ってんだけども福音が福音でなくなっていくってことは、まあ、十分あるわけなんです。まあ、私異端ということでは全くないんですけれども、まあまあ、大学生の時にですねイエス様を信じてで救われてすごく熱心になりました。でなんかね、大きな神様の働きがないかないかっていうね、こうなんか新しいものを、まあ、新規なものをですね、新規ってあの新しくて奇妙なって書く、あの新規なものをなんか求めていったんだと思うんですね。でそれで、まあ、アメリカではこのカルバリーチャペルがリバイバルが起こってるっていうね、こうあの多くの若い子たちが信じてるっていうね話を聞いて、まあ、そういうことを期待してですねカルバリーチャペルに、まあ、一旦引っ越したり、最終的に引っ越しましたけれども行ってですね、でまあ、その時にですね、まあ、ちょうど月曜日にグレッグ・ローリーさんが伝道者の伝道集会がその教会の中で行われていてですね、で彼があなたは罪人ですと悔い改めてくださいってこういうふうに言うんですよね。で私はなんか不思議なんですけどなんか暗い思いになってきたんですよ。で隣にいる若い、ね、お姉さんはですね、姉ちゃんお姉さんはもうこう喜んでるんだけど、で私の方はですねなんか 暗くなっていくんですね心が。で教会なんかもなんか冷たいなってえってこう思うじゃないですか、なんでだろうなって。で教会が悪いんじゃなくて、まあ、実は私がいつの間にかずれていたっていうのが分かったんですよ。つまり自分が何か認められる、あのセルフイメージをアップさせるですね、自分が何かこうなんか自分のあり姿をこうよしよしってこう肩たたきしてくれる、でそういう神様との関係を求めていったんですいつの間にかね。だから罪人だって言われて悔い改めるって言ったらこれ否定じゃないですか。 ですね。でも今びっくりしたと思うんですよ、悔い改めて
ね、
悔い改めなさいと、そして天の御国が近づいてるからってイエス様はおっしゃられてね、バプテスマの方にもそうでしょ、悔い改めて信じるわけでしょ、そこから始まっていくわけですよ福音って。なのにいつの間にかずれていったんですよ。熱心になってちゃんと教会室いたんでも何でもないですよ。で教会そこにいたにもかかわらず、いつの間にかこの福音が福音じゃなくなってる、自分が否定されることで、否定して自分を捨ててキリストに満たされることが喜びなわけでしょ。自分という厄介なものがなくなってキリストにある自分がいるということが喜びで福音のはずなんですよね。でそこからずれていったんですよいつの間にか。でこのようにですね、あとは何だか行いによる救いっていうのかな、自己需要とか自己実現とか、悔い改めに導かれたんですけど、私自身がそういう自分がいるっていうことに対してですね、これいつの間にかこうね別の福音になってってしまっているってことがあり得るんですね。でこれを何ていうかな、こう教えて実際に影響を持って、こう教えていくと、それが偽教師になってってしまうんですね。でここでもやっぱりあなた方はよく我慢していますっていう ねこの章はですね、皮肉が使われていきます。どんどん皮肉が使われてます。だから文字通り取るんじゃなくて、逆のことをやった、そんな我慢する必要ないんですよ。追い出せばいいんですよ。ですよね。だけれども何ていうかな、この実際に偽教師がいる時はですね、もう自分も催眠ではないですけど、何て言ったらいいかな、こう操作されてるので、分からないんですよね。でそれで、このひたすら我慢すればいいっていうのを思っちゃうんですよね。という問題があるんですね。で5節です。私は自分が大使徒たちに少しも劣っていないと思います。でこれが比較してるんですよ。本当はね、もう愚かしい話なんですよ。大使徒っていうのはペテロとかヨハネ、またイエス様の半兄弟のヤコブとか、その人たちのことですね。で彼らが彼らと自分はもう主にある兄弟で愛し合ってる仲です。大使徒とかなんか序列があるわけでもなく、なんか大それた人たちでも、彼ら自身もそう思ってないしですね。にもかかわらず、やはりこうなんかオリジナルの人だから、そうなってこう持ち上げてるわけですよね。で私たちはそこから来たんだと、お墨付きなんだっていうのが偽預言者、この偽教師、ユダヤ主義者とも言われますけれども、そこから来て、そして私たちは、この神聖な、神聖っていうのは本物の、この、教えを持ってるんだと。でパウロはいい加減なことを教えてるってね。で、本来ならばこっちなんだって言って、この、割礼を受けてとかね、そして、これをやっていくっていうことがこの聖書の教えなんだとか、でこうやって教えていった。でパウロというのは本当に自分で勝手にこう歩み出して、でこういうふうにやってこうなんかね、やってるけれどこうやって話していくんですよね。分かんないよ、僕想像しながら話したんだけど、なんとなく皆さんなんかああそうなんだとかって思わないこれもっと僕が上手に話したら、もしかしたら皆さんも「おー!」とかってね、こうなんかさっき見たようにエヴァが蛇に騙されるようにね、誘惑を受けるかもしれない、そそのかされるかもしれない、でこう、ね、惑わされるかもしれないね。だそういうのがやっていた話なんですね。でね、推薦状を彼らは持ってきていたんですね。で当時はですね、もっと緩かったと思うんです、この組織的に。で管理がなかなかできていなかったような感じがします、このエルサレムにおいて。でなんでそのこと言えるかって言ったら、アンティオキアの教会にパウロとバルナバがまだいた時にですね、このある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたと。ユダヤの方から来て、エルサレムの教会の方から来たということが言っていて、それで決着つけようということでエルサレムで会議を開いて大論争があって、でそれでペテロがまず立ち上がって、パウロが言っているこの異邦人をも救う恵みというのは本当にそうなんと、私はコルネリオに話した時に彼ら聖霊のバプテスマを受けたんだからと、でこのように言ったですね。でそしてその後にですね、このヤコブが立ち上がって、やはり同じこと、 聖書から旧約聖書からですね、あのやはり異邦人の救いっていうのは書かれてるんだってことを言って、でそして、決議を出して、で手紙に記したんです。でパウロとバルナバがそれで異邦人の教会に行って、それを手紙をね見せに行ったんですね。でその手紙の中にこう書いてあります。私たちは何も指示していないのに、私たちの中のある者たちが出て行って、いろいろなことを言ってあなた方を混乱させ、あなた方の心を動揺させたと聞きましたと。つまり彼らも勝手に行っちゃってるっていうか、なんか緩いんですよ。そしてその中で勝手に行って、勝手にそのお墨付きの話をしてって、このやっていってるっていうことを言ってるので、この緩っかったと思うんです。そのいちいちその何て言うかな、一人一人のことをそこまで 見ることができてない状況だったような気がしますね。まあ、それを悪用して、こうパウロの後につきまとっている人たちが、まあ、いたわけなんですね。でパウロと彼らが別そんな間柄じゃないっていうのはガラティア書に書いて、だからガラティア書を学びましょうね。その時にじっくり見ていきますけれども、パウロ自身はこう言ってんですね。2章の6節でガラティア書、主だった人たちからは彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えはしませんでした、ということで、恵みによって一つになって、いるということを教えているんですよ。素晴らしいですね。英語で言ったらフラットな関係ってよく言われるね、今のね流行りの言葉だったら対等な関係ですね。対等な関係、この兄弟として交わっているわけですね。そこに優劣はないわけです。だって恵みの国なんだもん、関係ないじゃないですか。だから素晴らしいです。私は本当にキリストにあってこういう優劣のない本当に愛によって立て上げられていく関係、もちろん権威っていうのありますよ、もちろんね、こう一人一人に与えられた、だから相手を尊敬していくっていう中にあって、フラットな関係っていうのは本当に素晴らしいですね。けれども、この大使徒っていうのを使って、いわゆる上から目線でこうやって、あとパウロをこき下ろしていたっていう、いわゆるマウンティングですか、今で言うと。でももっとすごいかったと思う、バーバルアビューズ、雑なアビューズもやってたような気がしますね。でもこの上から目線マウンティングっていうのをこうやり続けていったんだと思うんですよね。で6節です。話し方は素人でも知識においてはそうではありません。私たちは全ての点であらゆる場合にそのことをあなた方に示してきましたと。話し方はそうでなかったとしてもって言ってんですけども、ギリシャ文化の中において、前回も話しましたが、話し方ってとっても大事なんですね。だからスピーカーっていうのはプレイヤーでもあった。つまり、この話すということは、この演技をするという、なんかちょっとそれも含まれていたわけですね。今もそうだよね。この雄弁さってすごく大事じゃないですか。雄弁に語っていく、こうプレゼントがですね、そういうのはすごい大事にされていたけれども、パウロはあえてですね、そこのところは単純にしたんです。覚えてますか、第一コリントで私は十字架につけられたキリスト以外に語るまいと決めていたと。でなんでかって言ったら、自分の説得力にその人たちの信仰がよるのではなくて、この御霊の力の現れによるものなんだとですね、この神のみに頼っていくために、それをあえてですね、パウロはそういう手法を使わなかったということを言っているわけなんですね。知識においてはって言ってますけど、パウロだから午前中も話しましたが、エリートですよ、エリート、めちゃめちゃすごい人ですよ。けれどもキリストにあるこの知識ですね、キリストを知った素晴らしさのゆえに、これらのものは損とまで考えたというぐらい、彼はキリストを知ることができたわけなんです。でこのことを述べ伝えているわけで、彼のこの手紙を見てもですね、よくわかるように、もう聖書の知識っていうのは膨大ですよね。ペテロとかヨハネよりははるかに知識があったと思います。知識的には、律法についてですね。 だからといってペテロとヨハネがあのなんていうの無学っていうことで、まあ、確かに無あの人間的なレベルで言ったら無学なんですけれども、しかし聖霊に満たされてですね、まあ、イエス様と3年半行ってましたからね、あの本当に自由自在に御言葉使ってますけれども、パウロは全然劣ってないわけなんですよね。あのね、これもう嫌々ながら話しますよ、これはっきりと。あのそんなね、優劣つけること自体が愚かだから、うん、もう愛する兄弟だから、ペテロだってヨハネだって、うん、で次に、それともあなた方を高めるために自分を低くして、報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことで、私は罪を犯したのでしょうか、というふうに言ってますけれども、報酬を彼らから受け取んなかったことについても、なんかやましいことあるんじゃないのって、もう難癖つけられたわけです。使徒の資格がないからなんかやましいんじゃない、なんだかいろいろね、まあ、こういやいやあいやこういなんですよね。で、あなた方を高めるために自分を低くしてっていうのは、これ何かというとね、これ第一の手紙でじっくりと報酬を受け取らなかったことを説明してるんですよね。天幕作りをして、まあ、自分の生活費を工面していたんですけど、給料を受け取らなかったわけですけれども、偽人たちはこの献金を強要するみたいな人たちがいたわけですね。で、腹を満たすためにそのようなことをやっているわけでしょう。で、こういう悪習慣があったので、それでパウロは彼らと一緒くたにされることを極力避けるためにですね、あえて受け取らず自分で工面して生活費を得ていったわけなんです。で、これをもが今なんだ彼は本当の人じゃないんじゃないかっていうね、こう言われるわけなんですよ。で、8節です。私は他の諸教会から奪い取って、あなた方に仕えるための給料を得たのです。あなた方のところに行って困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたからです。私は何であれあなた方の重荷にならないようにしました。今後もそうするつもりです、ということで、彼ちょっと皮肉を込めて言ってるんですね。今奪い取るっていう言葉をわざと使ってます。これもちろんそうでないですよ、実際そうじゃないですよ。でもマケドニアって、今マケドニアって分かります、ピリピの教会もそこにあるんですね。で、ピリピ人への手紙をこのガラ学んでいきますよ。このガラテアの次はエペソで、エペソの次がピリピですね。学んでいきますけれども、この人たちかなり貧しかったにもかかわらずですよ、けれども一度ならず二度までも私に贈り物をしてくれましたって、この贈り物をしたっていうところから、このお礼を兼ねたですね、主にあってお礼を言うことを兼ねて手紙を送ってるんですね。そこに書いてあるんですけども、で、そういうマケドニアの人たちからのこの、あれがあるわけですね。このだからコリントの人たちっていうのは経済的に比較的余裕があったにもかかわらず、このマケドニアの人たちがこの支援から支援を受けてですね、こう生活の足しにすることが、まあ、できたわけなんですよね。で、当のコリントの人たちはですね、もうすでにそこにも偽教師とかいましたし、で、パウロがそうやって、何も報酬を受けないでこうやってるっていうことで、あ、この人やっぱ正式な教師じゃないとか、こういう話になっちゃうんですよ。愚かでしょ。本当に気を使って福音って何なのかっていうことを、これ純粋に伝えていきたいから、行いにおいてもすごい気を使ったのがこのパウロなのにもかかわらずですね、なんかすごい人間的っていうか、よっていうか、でもね、これありますね、教会でね。だっていわゆるずれているって言われている人たちの教会、教会っていうか、その集まりって大きいですよ、大きいですよですね。で、なんちゅうかな、まあ、僕も友達たくさんいるから、この本当まともな教会、小さな教会多いですよね。本当に言わないから、だからよくあるじゃん、私これ本音トークというか、ちょっと皮肉って言うよ、なんかね、宗教ってひどいよね、こうお金巻き上げてとかなんだって。だって行く人多いからでしょ。そんなこと言うんだったら、じゃあ全然お金とか強要しない教会行けばいいじゃないって話になるじゃない。でも行かないでしょ。 だからこのコリントの人たちと同じ問題なんですよね。その何て言うかな、あのやっぱよく我慢しているっていうそこじゃないですかね。悪い意味で純朴なんですよ。よく我慢していて、我慢する必要ないのに、追い出さなきゃいけない本当は。あるいはそこから去らなきゃいけない、どっちかですよね。という、問題ですね。そこで、私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。アカイア地方で私のこの誇りが封じられることはありません。なぜでしょう。私はあなた方を愛してないからでしょうか。神はご存知ですと。で、誇りっていうのはだから本当に福音宣教者としての、いわゆる、誇りですよね。で、これが奪い取られたくないと。だからお金を強要するとか、お金をなんかくれっていうような、そういうことによって福音っていうのが福音でなくなっていくように見られてしまうということ、これが誇りですよね。これをね、失いたくないということで、そしたら愛してないんでしょうか。ああ、私なんだこれ、パウロってそうやって距離取ってんだとか、なんだかってね、キリストにある幼子ですからね。今ね、これちょっと私頭で想像しながらね、コリントの人はどう感じてんのかなとかって思いながら、だってこう言ってんだもん、だって愛してないからでしょうかって、そういうふうに愛してないって感じたんでしょ多分。だけど神はご存知ですと。本当に愛してるから、そういうふうにやってるんだって言ってるんですね。で、私は今していることを今後も続けるつもりです。それはある人たちが自分たちで誇りとしていることについて、私たちと同じだと認められる機会を求めているのを断ち切るためです。ここですね。結局ね、今ね、ものすごい熾烈な争いをしてて、すごく嫌な争いね。何かって、パウロが与えられている地位ですよ。このコリントの教会における監督っていうね、使徒だっていう、その与えられているところを、自分が正式にこの給料をもらうことによって、この偽教師の方ですよ、もらうことによってパウロに変わったんだと。いわゆる教会乗っ取りですよ。で、これをやろうと、している、これを虎視眈々と狙っているので、私はそんな制度も設けないし、そんなことを認めてないしですね、変な制度を作ってですよ、それでそれをもう作らせる隙を与えないっていう意味で今ここで話しているわけなんですね。で、彼らの正体をズバリ言います。13節、こういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装します。ですから、サタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょうということで、サタンのしもべなんだってこうはっきりと言っているわけです。変装するんだと。で、ペテロの第2章1節に、しかし御民の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼は滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださる主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのですと、このようにこのサタンにも変装、光の天使に変装するということで、彼らもかっこよく立派に輝くように変装しているということなんですよ。聖書をね、ちょっと外れるんですけども、一般的な話として、聖書ってこのネチネチずっと読んでいくことの辛さってあります。正直取り扱いたくないトピックも取り扱わなきゃいけない。で、今日はまさにこれです。でも現実にある。で、今思い出してしまったんですけども、私が結構前ですね、いわゆる主要なクリスチャンの新聞ですね、日本にある新聞ですよ、もう爆発的なこう教会員が伸びてって言ってですね、で、そういう教会のことを報道してるんですね。そしたら蓋開いたら、牧師が暴力を振るっている教会です。で、訴訟問題にもなったんです。普通のクリスチャンの新聞ですよ。で、これ素晴らしいなっていう風になって、あとはこれね、一つや二つじゃないんですよ。もう 何十とあるんです。あ、この先生素晴らしいっていうのが、あの何かいわゆる刑法とか 民事もあるし、刑法にも関わることっていうのはザラにあるんですね。まあ、その中でもまたいろんなことがもうごちゃごちゃになってまして、今度は逆現象も起こって、被害者の意見だけ聞いたら実はそうでなかったっていう、だから本当は訴訟ね、何にも問題がない牧師さんなのに、まあちょっと人間関係でね、こうコミュニケーションうまくいかなかったぐらいのものですよ。でそれなのに訴訟されちゃうとか、逆現象も起こって、だから被害者しか意見聞かないっていうね、これも問題だけれども、いろいろもうぐちゃぐちゃなってるんですけど、こう現にあの本当にいわゆるなんだっけ、踏み倒されるんじゃなくて、なんだっけ、被害を受けたのに、裁かれないこと、なんて言うんだっけ、日本語で。もみ消されるっていうかね、こう、踏み倒される、もう結局、ちゃんと裁かれないで、そのままになっちゃうっていうことですね。ということも、
泣き寝入り
。泣き寝入りも多い、多いです。で、まともな人だっていうふうに言われて、そのある人、僕も実際に会った人で、ものすごいおとなしい、すごく紳士的な牧師さんだと思ったら、その人がもう恒常的に、ある女性の人をまあやってたわけですよ。でその女性は精神的におかしくなっちゃって自殺しましたね。うん、ちょっとショッキングでしょ。だからこれ言いたくないんですね。だけど初代教会というか人たちの時代からあったので変わらずにあるんだっていうことをね、やっぱ知ってほしい。ここに言ってるのは昔々の話じゃないんだっていうことですね。こう知ってほしいんですよね。だから福音を福音のままに清純なこの乙女ですね、になっているっていうことがどれほど本当大事なことかっていうことなんですよね。うん、でこれはね本当にね、例えばお父さんお母さんが健全な家族を育てていくっていうことをですね、命かけるじゃないですか。まあそううまくいかない場合もありますけど、でもそれ命かけるでしょ。かけてますよね、お父さんお母さんね。当然でしょ。ね。かけるでしょ娘のために息子のために身を粉にして働いてさ、そして教育してさ、でこれ霊的にも同じなんだっていうことですね。仕方がない。だから本当にサタンの惑わしがあるっていう時もあって、もう自分のなんかこう不可抗力っていうか、自分のこうあれを超えてしまう時ってあるはあるんだけど、そうならないように、まあ、努力をして、まあ、いくわけですよね。そして、これね、ここで偽人たちについては共通しているのが、こうパウロが言った言葉ですね。彼らの最後はその行いにふさわしいものになるっていう。でここすごい大事なんですね。もちろんこの刑事でも裁かれなきゃいけないとか、民事でも裁かれなきゃいけないというのはあると思うんですけれども、やっぱりねこれどの箇所を見ても必ず偽教師は裁かれるっていうことがはっきり書いてあります。なのでパウロも、ローマの方にもそういう者たちがいたので、こう励ましてんですね。16章の19節20節で、なお私が願うのは、あなた方は善には悟く、悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいますと。でこれはまあイエス様戻ってこられた時に、イエス様の権力、力が私たちにもこう与えられて、共にねイエス様がサタンを踏み砕くと同じように私たちもそこにいるんだっていう意味なんですけども、要は平和の神が必ず裁いてくださるよと。まあ、今世の中でもそうでしょう。もう国際法でも裁けないね、ある人物がいるじゃないですか。国だったら一番権力のある人が裁けるけど、国と国の間でやっちゃってたら裁く存在がないんですよ。でそこでやっぱり私たちは、あ、反キリストさえ裁く神なんだ、イエス様おられるから、あ、裁いてくださるんだっていうね。でここに立つことができる。で教会でも同じです。偽教師とか偽預言者とかいたら、速やかに神が、平和の神が裁いてくださるよということですね。で16節です。もう一度言いますが、誰も私を愚かだと思わないでください。もし愚かだと思うなら、愚か者として受け入れてください。そうすれば私も少しばかり誇ることができます。 これから話すことは主によって話すのではなく、愚か者として自慢できると確信して話します。多くの人が肉によって怒っているので、私も誇ることにします。わかる？これもう強いられてね、やってるわけですよですね。もう愚か、なんちゅうかな、こう偽教師とかって、自分が誇っている威張っていることさえもできてないんです。あとはそうですね、立法を振りかざしていても、その立法が何を教えているかっていうことさえも分かっていないんです。だから自分は自分で自分を裁いているっていうね、立法主義的になっている人たち、だからこう裁く、なんかある基準をもう振りかざして裁いている人っていうのは、なんでそれやっちゃうかって言ったら、やっぱ自分ができてないってうすうす分かってるんですよ、心の中で。本当にやってる、できてる人って言わないもん、ことさらに強調しないもん、はいははい、いいえはいいえで行っていってますからですよね。で今、ですね、こうパウロがね、じゃあ私も誇ることにしますと。19節で、あなた方は賢いので、喜んで愚か者たちを我慢してくれるからです。実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても我慢しています。言うのも恥ずかしいことですが、私たちは弱かったのです。何であれ誰かがあえて誇るなら、私は愚かになっていますが、私もあえて誇りましょうと。皮肉ですね。当てこすってますね。皮肉以上に当てこすってます。あなた方は賢いのでと言ってますけれども、この愚かな議論に付き合うぐらいの賢さがありますねっていうね。これ逆ですよ。逆ですよ。とっとと処罰してればいいのにやってないねっていうことです。で、奴隷にされても、食い尽くされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても我慢してます。これ僕比喩だと思ったんですけど、これ多分文字通り起こってたかも。奴隷にするっていうのは、まあ立法主義によって規則とかですね、がんじがらみにされているっていう意味ですね。まあ彼らが決めたこの掟によってがんじがらみにされていて、食い尽くされているっていうのは、金銭を絞れるだけ絞り取ってるということです。まあカルト的な教会によくありますね、主のために働きなさいって言って、で働きなさいって言ってんだから、ちゃんと給与出してくれるかって言ったらさ、いや出してるなんていいよ、出さないでね、主のためなんだとか言ってどうあるでしょ。そして強奪されてるっていうのはね、自分の持ってるものまでも奪い取られるっていうことです。所得だけじゃなくて持ち家とか自分の安定した仕事とかね、あと威張られてるもん、これマウンティング、モラハラ、パワハラで、ついに顔を叩かれて、愛の恋ですバーンごめん、これ本当の話なんです。で暴力事件が起こるときに、愛の恋だと、しつけだと、今でも起こってるんです。ですので、でよく我慢してるんですと。で、まあ皮肉ってんですよ。で私言うのも恥ずかしいことですが、私たちは弱かったっていうのは何かって言ったら、私たちは一切そういうことしてないっていうね、言ってんですよ。だからこれだけ強権的な、こういわゆる指導ですよね、なんちゅうかな、なんかこれで、ああこの人素晴らしいってこうなっちゃうんですよ。怖いね、これカルトのこう催眠術にかかったような。で私はそう、私たちは そういうことできなかったと、弱かったってこう言ってるんですよね。で、そしてあえて誇りましょうと。で次からこの比較していくんですけども、まあ、肉の誇りをこれから言っていくはいくんですが、なんかそれさえもね、皮肉っていきます。やはりね、パウロ最終的には本当の意味では肉を誇れてない、誇れてない。うん、まあ読んでいきますけれどもね、まあ、一つ目はちょっとこう言ってますね、かなり強く。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうですと。 おそらくこの偽人たちはですね、ユダヤ人であるっていうことを誇っていたんですね。でキリストの福音が、まあ、ユダヤ人をルーツとしていて、で世界に散らばるユダヤ人じゃなくてユダヤ地方にいるユダヤ人こそが、まあ、ルーツでありますよ と、 こう、彼らは自称していて、それでオリジナルのものが語っているんだというふうに言ったらですね、あれ今まで聞いているのと、あ、なんか違うってこう勘違いしてですね、でそれで、あーすごいとかってなって、今まで聞いてたのは古い、なんか2級なんだとか、あの2流っていうか、ね、でそういうふうに思っていったわけですけども、いやちょっと待ちなさいと、私は生粋のヘブル人ですよと。で確かにキリキアのタルソ出身なんだけれども、彼はもう結構若い時からガマリエルの門下生でした、まあ、エルサレムにずっといたんです。だからもう本当に、このまさにここで言ってる生粋ですよね。いわゆるなんだ、馬で言ったらさ、なんていうのかな、サラブレッドね、ということを彼は言ってるんですね。でもピリピ書でね、こう言ってるんですよ。こう彼もこう、あのピリピ書でも同じようなことを言ってて、で、あのキリストを知る素晴らしさのゆえに私はこれのことはもう本当に損だと思ってるし、カスだとこうはっきりと言ってるんですけれども、けどもこういう誇ってるユダヤ主義者に対してですね、パウロは、ピリピ書で3章の3節で、肉体だけの割礼のものに気をつけなさい、神の御霊によって礼拝し、イエス・キリストを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのですと。素晴らしいですね。だからこの肉、ユダヤ人のルーツがあるという肉でなくて、御霊によって礼拝してキリストを誇って、肉によらない私たちこそ割礼のもの、本当の意味での割礼を意味している。この割礼っていうのはこの包皮を切ることですよね。だからあの本当に肉が取られて御霊によって生きているっていう意味ですね。で本当に私たちの方が割礼だとこう言ってるんです。でね、まあ、今ねこのユダヤ人のルーツっていうことを、まあ、見ていこうと、まあ、いうこう動きがあります。で私はこの本当にすごい勉強してますね、この中から。本当にこうユダヤ人の人たちが持っている信仰で、そしてイエス様を見ていくと、ああ本当にこんな聖書にこんな深い話があるんだなとかってこう本当驚きますですね。でこれはいいことなんですけれども、その逆も真なりで、ユダヤ人だからすごいんだと、でこれ間違ってるんですね。で、ヘブライの宝物という本があります。ちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけども、命の言葉社から出てですね、で著者がランデルマン・マキさんという方です、まあ、名前まで出しちゃいましたが、彼女は留学をイスラエルで行って、ヘブライ語の聖書の、この勉強をしてですね、そしてイエス様を信じるユダヤ人ランデルマンさんと結婚しました。で今はアメリカにいて、そしてでも子供たちはヘブル語の方が母国語ですですね。で今カルバリシャベリ行ってるんですよ、その地域のカルバリシャベリ。で彼女のセミナーがあったんです。でそして、まあ、私参加オンラインで参加したんですけども、このヘブル語がもうペラペラのね、そしてそういう研究してた彼女がこう言ってます。ヘブル語で読まないと聖書は理解できないということではない。言語って言語とオリジナルの言葉の方ね。言語が清いのではなく、主の語られるメッセージが清いのだ。聖書を読むときは聖霊様が私たちに理解できる力を与えてくださると。で、ヘブル語の中で神秘的な意味を探してもそれは見つからないと思う。深みは味わえるが根本的な救いは変わらない。謙虚ですよ。素晴らしいですよ。謙虚ですよ。こんなに極めている人なのにこの言葉が言えるっていうのはね、もうね、このパウロがさっき言ったこの、御霊によって礼拝しイエス・キリストを誇り肉に頼らない私たちこそ割礼のものなのですと。もちろんヘブル語を勉強したら深みが分かります。ユダヤルーツ見たら深みが分かります。それは私たちの信仰に役に立ちますけれども、取って変わるものじゃ全然ないんですね。御霊を受けていてイエス・キリストを誇りとしているとということで、この22節、この本文に戻りますけれども11章の22節にこう書いてあるわけなんですよね。そして彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢獄したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありましたということで、 ここで彼ら以上にそうなんだと、このキリストのしもべだと。でここから肉を誇っていくんですが、いやこれね肉じゃないんですよ、ある意味で。まあでも肉かな。あの苦しみがどれだけ多いかって話をしていくんです。成功したミニストリーの話をするんじゃないですよ、働きの話をするんじゃないですよ。これだけの困難が伴ったっていうことが誇りとして話していくんですが、これある意味当たってます。だってキリストが苦しまれた方ですから、この方に習っていくんですから、この主人は弟子は主人に勝らないとイエスもおっしゃったように、そのしもべたちも苦しんで、パウロは他の人たちよりも、また彼らこの偽教師だと言われている人たちよりははるかに狂気したように言うけれども、もう苦しみにおいてはこれだけだと。でこのことさえも言うのをはばかれたんですよ。彼は喜びがあるから、恵みがあるから、だから苦しみな、そんなの犠牲なんてって、これも誇りになっちゃうでしょ。犠牲について、私はこれだけ犠牲払って、これだけやって、これだけやって、あれだけうわうわうわって苦しみこれだけ受けましたとかなったら、もういい、最初はおおってやってなんだけど、もういいやってお腹いっぱいみたいなでパウロはそうじゃなくて、福音が素晴らしいから、イエス様素晴らしいから、あんまり話してなかったほ、ね、けれども今彼らがそこまで言うならば仕方がないということで話しているわけなんです。でね、彼らにとってはこれ一番耳が痛いですよ。なぜかって言ったら、迫害を避けるために肉を誇っていたからです。これガラテヤ書に出てきますが、6章の12節に、肉において外見を良くしたい者たちが、ただキリストの十字架のゆえに自分たちが迫害されないようにと、あなた方に割礼を敷いていますと。つまりキリストのみ、特に十字架につけられたキリストっていうことを言っちゃうと迫害されちゃうんですよ。それ簡単です。あなたは罪人だと教えてるから、十字架を教えるのは。だから今までこの肉を誇っていて、まあ、ユダヤ人であることを誇っていて、律法を守っている、割礼を受けているということを誇りにしていた人が、あなた罪人ですって言われちゃうんですよ。で、異邦人だって罪人で、あなたも罪人ですって言われちゃうんですよ。だって私たち違うでしょって、ユダヤ人だから救われるじゃないっていう人にとっては、プライドが傷つくんですよね。だからそこをオブラートにかけていくとか、ごまかして割礼を受ければいいとかですね。でそうすると、ああなんだ彼もあのユダヤ教に改宗したねとかね、だから OKOK みたいな、そうさせるために十字架というものをまっすぐ語るのではなくて、なんかこのなんかくっつけてですね、そしてこうオブラートに包んじゃって、でそれで外見を良くしちゃってる、それだけなんだよってこう言ってるんですね。だパウロはですね、ガラティアの最後のところで、この身にイエスの焼印を帯びているって言ってるんですよ、ね、彼らを傷つけてるけどね、肉体をね、割礼で包皮を切ってるわけですよ、けれども私はキリストの、まあ、彼ももちろんユダヤ人だから割礼受けてますけども、そっちじゃなくて、この身に傷ついてると、イエスの焼印って、これ分かります？意味、イエスのしもべ、しもべ奴隷はね、こう焼印をされたりするわけですね。ここで言ってる焼印っていうのは鞭打ちですよ。鞭打ちによって背中が傷が残っているっていうことですですね。そして24節です。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭打ちを受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、軟禅したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともありますということで、このパウロの受けた迫害って使徒の働きであって、あれごく一部なんですよね。使徒の働き見てもうすごいびっくり。まずユダヤ人に40に1つ足りないって、これ、ね、律法から来てるんですけども、40打っちゃいけないって書いてあるんですよ、この申命記の25章の2節から3節ですね。でそれで1つの、だから39だ、まあ、38にしたりするのかな、間違ってこうなんか数え間違ったとかさ、なんかそういうの防ぐために忘れちゃったけども、でそれ5度も受けていて、ローマ人で鞭打たれた、これあれですよね、ピリピ、本当はローマ市民って受けちゃい、裁判かけなきゃいけなくて、鞭打ちいきなりダメなのに、まあ、打たれたんですよね。であと石で打たれたことが1度、レッドだっけ、あそこレッド、リステレだっけかですね、で打たれたでしょ。軟禅したこと、これ一つ書いてますよね、カイサリアから、ローマに行こうとしたときに軟禅しました。で次26節、 何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭うと。でこっちの難っていうのは、まあ、旅をこれだけしてたっていうのはよくわかります。他の人たちに比べたらもうはるかに長い旅をしています。で私実感しました。イスラエル旅行じゃなくてトルコ旅行、アンティオキアからですね、このアジア、トルコですね、アンティオキアっていうのはこう真ん中あたりなんですよ、トルコの。でそこから西トルコですね、このコロサイとかラオディキアとかですね、あっち最後エペソですよ、エペソ海岸、エーゲ海の町ね。でそこまで行くんですけども、遠い、まあ仙台から、まあ、九州ぐらいかな、まあ、そんな大変な旅です。うん、そんくらいの、まあちょっと分かんない、距離間違ってるかもしれないけど、イメージ的に。でしかも、タウロス山脈っていうね、巨大な山脈がブワーッと南を走ってるんですよ。でそこを、タルススってね、今のタルソだ、パウロのあそこのタルソからカッパドキアに行って、ピシディアのアンティオケのあそこのほら第一世界リステラとかイコニウムとかね、そういうところですね。あそこ行くときにキリキア峡谷っていうのを通るんですよ。その 山の間を通るんですよね。だけど険しい。でそこで説明を受けました、ガイドさんから。盗賊よく出ると、盗賊対策っていうのは結構大変だったみたいですね。いろいろ頑張ってたみたいですけど、ローマ時代やったかな、その後も、まあ、基本的にすごい出るんです。でそれで、この同胞からとか、ユダヤ人からもいじめられてたし、異邦人からもいじめられてたし、で面倒くさいのは偽兄弟がいたんですね。クリスチャン装ってさ、騙し取るとか分かんねえからさ。でそういうことをやられて、で老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べるものもなく、寒さの中で裸でいたこともありましたと。いやー大変ですね。まあ着るものも少なくて、この裸っていうのはこのすっぽんぽんではなくて、多分ほとんど薄着っていうかな、めちゃめちゃ薄着という意味だと思うんですけども、寒いのに、というこういうところを通っていって、でもねここまで言ってね、結局パウロね、28節が本心なんですよ。こっちが本望なんですよ。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっている全ての教会への心遣いがあります。すごいね、彼こそザ・牧会者。どんな苦しいことあってもさ、お父さんお母さん子供のこと気になるでしょ。いろんな嫌な目にあっても、子供がちょっと具合悪いかなとかさ、ねえ、ちょっと大丈夫かなって、そっちの方が気になるじゃないですか。教会に対して同じ思いを持ってたんですよね。でさ、問題が多い教会ほどさ、一番なんか気になって時間費やすんだよね。大した成果が上げられなくてさ、でもあんまり問題がないところはさ、どんどん、だからマケドニアの教会はどんどん支援してくれるぐらいさ、まあそこもあったんで、一応あったんだけど、フィリピンの教会とか一応あったんですけどね。でもコリントもいろいろあるじゃない。でそこに対していろいろなこの気を使って、心遣いがあったんだと。だから29節で、誰が弱くなっている時に私は弱くならないんでしょうか。そういう弱さに付き合って共感してるんですね。誰かがつまずいて私は心が激しく痛まないでしょうか。誰かがこう誘惑にあってるとか、あとは思い煩いによってもイエス様からちょっと離れているとかですね、まあ、そういうことだったらですね、本当に心が痛みますよ。で30節、もし誇る必要があるなら私は自分の弱さのことを誇ります。これ12章で詳しく学んでいきますが、誇るんだったら私は弱さを誇ります。泣けてきますね。でも第二コリントの多分中心テーマってここにあるんじゃないかなと思います。エペソで死ぬ覚悟をした、大騒動に巻き込まれて死ぬ覚悟をした苦しみに受けているところから始まって、そこに神の慰めっていうのがあって、土の器って話をしてみたりですね、もうずっとこの弱さを語ってますね。弱さを、その弱さを誇るということで、最後にですね、 関係のないように見えるんですけども、ちょっとつながりがあることを説明します。関係、30節、主イエスの父である神、とこしえに褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないことをご存知です。ダマスコで荒れた王の代官が私を捕らえようとして、ダマスコの人たちの町を見張りましたが、私は窓から籠で城壁伝いに吊り下ろされ、彼の手を逃れたのでした、って書いてます。なんか全く関係のないように見えますけどね、これね、何言ってるかというと、ガラテア書とあとは使徒の働きを合体させると、パウロが改心したとの話で、間もなくしてからの話なんです。つまり彼がいわゆるこういうなんか命かながら逃げているところから福音宣教がスタートしたんだというのが分かるわけなんですよ。具体的に何かっていうと、この使徒の働きの、どこだっけな、九章だったかな、ダマスコに行く途中で彼はイエス様に会いました。で、そしてダマスコの街道で、このイエス様は神の子であるということを語ったって書いてありますけれどもですね、ガラテヤ書を見るとダマスコからですね、すぐにアラビアに行ったって書いてあるんですよ。でアラビアっていうのは今のアラビア半島じゃないんですね、実はね、サウジアラビアじゃないんです。あの時のアラビアっていうのはね、アラビアのロレンスってあるじゃん、あそこですよ。アラビアのロレンスっていうのは今のヨルダンの南です。つまりペトラとかあるところ、うん、で、あそこにナバタイ王国というのが、今の世界遺産、ペトラの世界遺産になっているところはナバタイ王国という、ナバタイ人というアラブ系の人たちですね、のそこに王国が隆盛を極めていた時期なんです。そしてアレタ4世、あるいはね、一般はアレタス4世と言われますけれども、あとヨルダン旅行行かれた方はですね、思い出していくんだけど、シークって言って長いところ細いところずっと歩いていくとですね、パーッと開けてですね、もうあのペテラで一番有名なあの宝物殿っていうのが出てくるでしょ。あれがアレタス4世の墓でないかって言われるんですね。でパウロはもうそこに行って、まあ訓練、神からイエス様から直接訓練を受けたのかな、分かんないけれどもね、そしてそこでも伝えてたんじゃないかな、福音を、おそらく。でその戻ってですね、そしてダマスコで街道でこのイエス様の話をしたらですね、まあ、ユダヤ人からも妬まれましたけど、おそらくね、ユダヤ人からこのアレタの代官にですね、多分ナバタイ王国の影響がダマスコにあったんでしょう。この代官に役人に言ってですね、 あの人ちょっと捕まえてくださいとですね、こういろいろ画策したんだと。でそれでもうカゴに吊るされてこう出てったっていう話なんですね。要はかっこ悪いよっていうの、俺はかっこ悪いよって話をしてるんです。かっこ悪いよ、こんな華々しい話は全然なくて、もう逃げるよ、逃げたんだよっていう話をここで、まあ、しているわけなんですよね。で次回ですね、この12章、あそうか、次回は午前中だけだから、まあ一部しか話さないんですけど、この12章の一部で、再来週に全部話しますけれども、一節ずつですね。けれどもそこでね、パウロがすごい体験をしたことを話していきます。まあ、実に天国に行ったっていう話を言うんですね。けれどもそれさえも結局誇れないっていうか、逆にサタンの使いがやってきたっていう、つまり彼は高ぶらないように神様がそのように使いを送ってくれてね、肉体にトゲが与えられて、こっちの方を誇りますと、こういうふうに言ってるんですね。なんちゅうのかな、誇るなら主を誇れですよ、前回の学びかな、誇るなら主を誇れですよ。本当に私たちはその中に召されているんだということを覚えていきたいですよね。だってそれが喜びですよ、恵みですよ、祝福ですよ、平安ですよ、ね、うん。で変なのもあるので気をつけてくださいって話ですね、今日はね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に素晴らしいあなたの、このパウロを通しての、教えを感謝いたします。私たちもこういろんなことを受けますけれども、本当にあなたが私たちを愛しておられることを感謝いたします。この愛しておられるがゆえに、サタンの働きがあっても私たちが踏みつけるようにしてくださった、ということを知って感謝いたします。本当に抗えない悪を見るときに、
私たちはこのことを思い出して、そして信仰によって果敢に祈り続けていくことができるように助けてください。あなたの祝福が一人一人になりますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。